おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？さて、この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております。コーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたらいいなと思って配信をしております。今日もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。数日ぶりの配信となってしまいましたっていうのを、なんかここ最近ね、数日おきにやってるよねほぼ毎日雑談でコーヒーの話をしますっていうコンセプトのね番組なんですけれども、いや忙しさにかまけてしまっています。であと、なんかやったらこうクオリティとかを気にしてしまってるところもあります。一時期ね、低いクオリティで、ずいぶんハーハー言いながら歩きながら喋るっていうね、みんなが聞いててしんどくなるラジオをやってしまったのにすごい反省してそういうのはやめようと思ったんだけど、それにしてもちょっとね、最近うまく時間が取れないなと思って、まあ毎日の配信にするって言ってるのはさ、勝手に僕がやってることなので、休んだって誰かに文句言われることはないんですけどでもやっぱりさ、楽しみにしてくれる人もいるだろうなって、思ってますので、ね、DM くれたりとか、ね、配信はできないけど、Twitter とかインスタとか、スレッズとか、そういうところでは、ね、発信活動というのは、やっておりまして、いいねくれたりとか、コメントくれたりとか、本当に励みになっておりますよと、ね、思ってます。ダメだね、なんか何言っても言い訳にしか聞こえないな。はい、そんなこんなで、今日もやっていきたいと思います。そうだな、何の話をしようか嘘でしょ何かの話をしようと思ったから収録のボタンを押したんじゃないのかいっていや、でもあるネタはあるし、今そういう気持ちになったから押したわけで、メインで話したい話はあって、ただオープニングトーク何にしようかなみたいなのがあって、別に無理にオープニングトークしなくてもいいんだけど、話したいことはね本当にたくさんあってですね、まあ、これよく言うけどさ、でも話したいことたくさんあるんだったらもっと喋れよって思うじゃん。毎日ちゃんと撮ればいいじゃんって思うじゃんそういうんじゃねえんだな。一応いっぱいこう最近はネタ帳をつけるようにしてて、喋りたいこと、の、リストみたいなのを作ったと。あ、そうだ、この話多分してないんだよな。前回か前々回かで、収録途中までしたんだけど、あまりにも眠くて最後までたどり着かなかったっていう回があってお蔵入りしたんだけどその時に喋ったけども、みんなのところに知れ渡ってない情報が多分あると思う。多分これまだみんなに言ってないと思うんだけど、ポッドキャストの何で話そうのテーマを自分の中である程度こう、リスト化してまして、メモをつけてまして、やっぱりさ、みんなに興味を持ってもらったりとか、へえそうなんだみたいな話とか、ね、聞いてほしいこといっぱいあるわけですよ。やっぱり3年もやってると、番組を昔話したことをもう一回話したりとかすれば多分いいんだろうけど、自分もなんかそこのアイデアにたどり着かなかったりとかね。例えばこの番組で一番聞かれてるのって、イタリア語の、コーヒーの、メニューの意味とかね、エスプレッソとか、カプチーノとかマキアートとかいろいろあるじゃん。あれの意味みたいなやつがすごい聞かれててありがたいんですけども、そういうね、役に立つ系っていうか、ちょっと興味あるよ系のやつはちゃんと挟んでいかないと、ただおじさんが、コーヒーの好きなおじさんがただ喋ってるだけの番組になっちゃうからああでもないこうでもないって言いながらさ、そんで結局何が言いたいんだいみたいなさ、何が言いたいんだいで終わって全然いいと思うんだけど、番組自体は、まあたまにはそういう話聞きたいなということで、ポッドキャストのテーマはある程度ね、決めております。コーヒーだけじゃなくて、他のね、ちょっと前に SCAJ でお会いした時に音源も取らせてもらったモークチョコレートさんとかさ、あと、まあ、モークチョコレートがあったら今度はプラナチャイさんとかね、だからチャイってお茶じゃないですか。コーヒーじゃないけどコーヒー屋さんに置いてあるシリーズですね。モークチョコレートはココアですね。 とか、あとは、最近出たね、ディープ27っていう、まあ、円錐型の、すごい鋭角の円錐型のドリッパーとかさ、まあ、ディープ27持ってないから、あんまりレビューの話はできないんだけど、まあ、その辺の話もいいし、あとは歴史関係ですよね。キーコーヒーの歴史とか UCC 缶コーヒー誕生秘話とかさ、聞きたくない？そういうの僕も知りたい。いや、知りたいっていうか、多少知ってんだけど、もう一回ちゃんと調べて音声にまとめたいなって思ったりしたんですよ、そこら辺の話とかね。あとちょっとマニアック系の話で、グラインダーの刃の種類聞きたいかな？聞きたいですか？グラインダーの刃の種類の話聞きたいですか？これでもな、あんまり予習振り込んじゃいけないんだよな。僕もそんなに詳しくないんですよ。詳しくないからこそ調べるんですけど、めちゃくちゃマニアックな世界だけど、でもそういう発信をしてる人っていっぱいいて、刃の大きさだとか、ね。僕はもっと浅いところで、コニカル刃とあのフラット刃の違いとかいう話を しようかなと思ったんですよね。もしご興味があれば、したいと思いますので、今言った話じゃなくても、なんかこういう話聞きたいよとかがあったら、ぜひぜひご連絡とかいただければと思います。はい、ということで、本編やりますか。今日はね、とっても気分がいいんですよ。声からももしかしたら伝わってるかもしれないんですけども、先ほど、すごく久しぶりにカッピングをしてきました。パブリックカッピングをしてきました。SCAJ の会場で、そのイベントの会場でやってきた、その豆の買い付けとかのためのカッピングではなくて、本当に一般の人たちとか、もう含めて集まって、いろんなロースターさんのいろんな豆を飲み比べるっていう、飲み比べると、すすり比べるんですか、カッピングっていうのがありまして、まあ、それをやってきたよっていうお話をしたいと思います。はい、それでは本編やってまいりましょう。この放送は、もうカフェインで悩まない。だって、カフリだから。デカフェといえば、カフリの提供でお送りします。さあ、パブリックパッパ、はい。もう一回いいか。はい。笑ったよ。パブリックカッピングをしてきまして。はい。どういうものかというと、カッピングって何って言ったら、カップの中にコーヒーの粉を入れて、そこにお湯を注いで、それをスプーンですすっていく。まあ、上澄みの粉とかを取り除いてですね。スプーンで吸っていくっていう作業なんですけれども、まあ、入れ方が非常にシンプルで、かつこのカップの大きさと粉の量さえ決まっていれば、お湯の量とか測らなくていいじゃないですか。よくドリップコーヒーとかね、何グラムのお湯を、まず30秒間、蒸らしをして、でその後に2投目に何グラムのお湯を入れてとかってあるじゃないですか。そういうのしなくていいんですよね。でバンバンお湯を注いでいって、まあ、お湯の温度とかは均一性が必要にはなるんですけれども、お店によってとか、場所によってちょっとやり方が多少違えると、基本的にカッティングって言ったら、カッティングボールと呼ばれるボールの中に粉を入れて、そこにお湯を注いでいく、まあ、大体 12g の粉に対して200ml とかね、お湯が 200ml とかね、決まってるんですね、大体ね、をするんですよ。でそれをスプーンですするんです。でスプーンですすると何がいいかというと、まあ、手軽にこう口の中に運べて、しかも次から次に違う種類のコーヒーの味見ができる、まあ、いわゆる味見のために使うというのが正しいですかね、カッピングって言ったらね、でカッピングっていうのは、そのポジションによって誰がカッピングするのかによってちょっと意味が変わってきて、まあ、我々素人は別にそんなに気にしてやんなくてもいいんだけど、美味しいなとか、感想だけでいいんですけど、それでもね、素人でもカッピングはやるといいよなって思うんだけれども、まずなんでこのカッピングをやるかっていうと、カッピングの説明が長々しちゃってごめんね。ちょっとその話から言った方がいいかなって思ったんだ、久しぶりだったから。それこそカッピングの話多分昔一回してると思うんだけど。まあ、いや、ちょっと戻って、例えばね、バリスタの人がカッピングをするのと、ロースターの人、焙煎士の人がカッピングをするのと、豆の買い付けをするインポーターの人が、カッピングをするのとでは意味が全然違うわけですね。インポーターの人は、まあ、大体みんな同じ焙煎度合いになっている豆に対して、まあ、豆のポテンシャルをこう測って、これはこういう特徴がある 豆だから品質がいいよね、まあ、特徴だけじゃなくて品質だったりとか、まあ、売れる豆、いわゆるその人気が出そうな豆なのか、うん、こういう豆って欲されてるよねとか、うん、まあ、インポーターっていろんな種類のインポーターがいるから豆の味だけじゃなくって、まあ、そこのストーリー性、農園のストーリー性だったりとか、あとはなんだろう、生産のトレーサビリティのクリアな部分だったりだとかもいろいろこう重視しなきゃいけないし、あとは値段ですね、1キロあたりいくらなのかとかももちろん大切に作るんだけれども、まあ、そこで味の評価がね悪いものはやっぱり買えないわけじゃないですか、インポーターさんはね。まあ、そういったところをいわゆる鑑定していく仕事、コーヒー鑑定士とか言いますけど、まあ、そういう、まあ、鑑定士がみんなインポーターなわけじゃないけどさ、そういう鑑定をする、鑑定をして買い付けをするためのカッピングっていうのがあります。これはマイナス点を結構見たりとかもしますね。ネガティブじゃないっていうのも大事だったりしますね、うん、で、お次は焙煎士さん。焙煎士さんがなんでカッピングをするかっていうと、焙煎をした時に、この焙煎プロファイルでちゃんと合ってるのか、ね、こういうポテンシャルのある豆だっていうのは分かるんだけど、あ、今感じた、こう今すすってみて甘みをもう少し出したいな、じゃあ少しこういう風にアプローチを変えよう、焙煎の温度を変えるのか、それとも長さを変えるのか、ね、もうあと2秒だけ、焙煎の長さを変えるとかね、するんですよ。本当に1秒2秒単位で味が変わる、まあ、その味の変化を一般の人たちがどれぐらい捉えられるかは置いといて、それぐらい細かく味の調整っていうのをしている、で、職人さんですよね、焙煎士さんっていうのは、うん、そういうために味を取ってるわけですね。まあ、そして特徴がね、豆の特徴を一回のカッティングである程度分かるから、あ、じゃあここを伸ばそうとか、ここを消そうとか、そういうことをこの焙煎でできるわけですっていうのが一つ。そしてバリスタっていう風になってくると、今度はそのレシピで合ってるとか、うん、この豆に対してこの豆の特徴で、しかももう焼いたものが上がってくるわけじゃないですか。ロースターさんが焼いてこういう特徴を出したいとか、この豆はこれでいくっていうのをやってるから、もうそこからは変えられないわけです。買う豆はもう決まってる。しかも日によってその豆のコンディションって違ったりとか、あとは天気とかによって味の感じ方が変わったりとかするから、やっぱりちゃんと毎日毎朝カッピングをして、あ、今日はなんか昨日よりもこんな風に味を感じるから少しだけレシピを変えようかな、調整しようかなというのが出てくるわけですね。もちろんカッピングだけで決めるんじゃなくて、抽出をした後に、また味見をしてね、少しずつ調整をしたりとかしてるわけですけど、バリスタっていうのは、まあ、でもバリスタがする調整っていうのは、調整とかカッティングっていうのは、お客様の飲んだ時にどういう印象を持ってもらえるかとか、ね、最終的な調整のためのどういった味を引き出すのかとか、ね、うん、美味しく飲んでもらうためのカッティングっていうのをやるわけですね。はい、以上カッティング講座のコーナーでございました。このまま終わってもいいぐらいまあまあなボリュームだったけど、今日はそれで僕はカパパパ結局また言えない。パブリックカッティングをしていきたいんですよ。それこそ、今回カッティングが初めてですっていう方も来れば、まあ、そこのロースター、まあ、今回ですね、千葉県の稲毛の方にあります、あ、千葉市ですね、稲毛にありますルートマップコーヒーさんでやってきたんですけど、まあ、ルートマップのケイスケさんはもちろん参加してるし、コアコーヒーのミオさんっていう方がいらっしゃいまして、実は以前からずっとオンラインでつながってたんですけど、今日初めてお会いした、方だったりとかね、あと某コーヒー雑誌の、はい、もうスペシャリティコーヒーといったらもうあの雑誌でしょうっていうね、雑誌があるんですけれども、はい、広告がつかないで、広告がつかないっていうか、なんか広告のページがない、いや、でもあれでもスタッフさんいるよな、あ、まあごめんなさい、ちょっと余分な話ですね。ちょっとそこら辺の収益どうなってるか分かんないんですけど、まあ、とても僕の大好きな雑誌があるんですね。今の感じで大好きに聞こえないよな。いや、違うんですよ。別にいじろうと思ったわけじゃないんだけども。最初あれって広告がない。広告がないは多分正しいんですよ。正しいんだけど。余計なところに引っかかっちゃって余分な情報を言いました。すいません。名前を言っちゃえばいいんだよ。スタンダードさんですね。スタンダードの、まあ、方とかも実は来られてて、うん、非常に楽しい会になりましたね、うん。やっぱりその有識者の人たちだったりとか、 でも、なんだろうな、圭介さんだったらロースターだし、ミオさんだったらあのバリスタっていう立場だし、で、それもう一人ね、名前を言っていいのかどうか分かんないから、一応控えるけど、スタンダードから来た方は、まあ、なんていうの、その、雑誌の編集者としての意見を言うわけでしょ。全然違うわけですよ、なんか視点が。でもちろん翔平もコーヒーインフルエンサーとしてこういう発信活動者として話を聞いたらちょっとやっぱり違って、うん、なんかそれぞれのあなるほどねみたいなね。で実際にさカッティングしてさあの共通で感じる味とかフレーバーの部分は別にかんちゃんとそれぞれ共通して感じるものがあるわけです。これはすごくシトラス系だよねとか、うん、これめちゃくちゃ何ナッツの味するよねとかクリアだよねとかね、いろんなこう言葉が飛び交う中、初めて参加した人たちもちょっとなんか面白がってもらえたりとか、なるほどとか、うん、聞いてくれてて、まあ、すごくいい回だったなって、ほんわかほっこりして、まあ、ルートマップっぽいなっていうのは、うん、ありましたし、こういうパブリックカッティングってね、まあ、昔は本当にいろんなコーヒー屋さんでやってたんですけども、コロナがあって以来はなかなかできなくなってしまったりとか。っていうのがあって、最近またポッポッとね、パブリックカッティングが、復活してきてる感じがあるので行きたいんだけど、東京とかだと僕ちょっと遠いんですよ、今の家から、うん、ルートマップはその中でもかなり近いのでいいねっていう話になって、で今日がすごく良かったからまたやろうぜって、なんだったらもっと大きくやりたいから他の ね、どっかのもうちょっと大きい場所持ってるロスターさんとかにお願いしてうまくやれないかなって話もしてましたね。でまあ、やっぱりこうやっていろんな人とつながっていろんな人と意見交換をして、まあ、どんなコーヒーが美味しいよねとか、うん、でも言ったらさロースターの数なんてもう入って捨てるほどあるわけですよ、世界とか含めたらね、うん、とか今日はインポーターさんの豆とかも、うん、一緒にカッティングさせてもらって、まあ、焙煎がどうこうというよりもその豆の品質について評価してる。だから本当にごった煮で、このカッティングをしたからね、何が目的かって言ったら味の評価じゃないし、その味の調整、ね、さっき言ったバリスタだったら味の調整をするとか買い付けるとかそういう話じゃ全然なくって、うん、ただやっぱりみんなでこうすすってその 感性で話をしてめちゃくちゃいいなと思ってこんなことやってんのってさあんまりいないと思うんですよ。ほら料理の世界でさ出汁すすってる人とかいないじゃんあもちろんあれだよ、どの昆布をうちで使うのかみたいなところで昆布出汁をさ、いろんな種類の昆布出汁を一口ずつ飲むみたいなことあるかもしれないけどさ、これをみんなでやることってないでしょやってたらちょっと俺も行きたいそんなん見たことないもんね。味噌とかさ調味料系だったら多分あり得る話だと思うんですよ。ね。まあもしくはなんだろう、お米の食べ比べとかですか。聞き米とかあるよね。一応ね。一応聞き米とかある。聞き酒とかある。けど、こういうパブリックカッティングってすごく特殊だなっていうのを改めて思って、これでさ、みんなの感性とかを、なんか、話し合ってさ、ああだこうだっていうのってさ、めっちゃ楽しいなと思って、まあ、これを取りまとめられる人がもちろんいたりするのもあるんですけど、あ、俺主催のパブリックカッティングやってもいいんじゃないかなって思えてきたと思ってお前にどれほどカッティングのスキルとセンスがあるんだって言われたらね、全然ですけど違うんですよ。それはロースターとかインポーターとか級グレーダーとかそういうね資格を持ってる人たちがやるのとはまた違った世界線でカッティング楽しいっしょっていう話が僕はしたいだけですということで、はい、着地はそこでいいのかなって感じですけどあ、最高に楽しかったですね。ちょっとここ数日ね、体調的なものとか仕事の負荷だったりとか何かとこう沈むことが多かったんですけど、今日は本当に良かったな、ちょっ 正直来る前もちょっと疲れててどうしようかなって思ったぐらいなんだけど、こういう場に来ると僕は絶対に元気になれるっていう、まあ、今までの経験があったので来たら、まあ、案の定最高でしたね。はい、なんでぜひみんなでカッティングやりましょう。またそういうことやるよっていうことがあれば、ご連絡差し上げたいと思いますので、ぜひぜひご参加ください。はい、ということで今日のお話面白かったよと思っていただけた方は、この番組のフォロー拡散、そしてスタンド FM で聞いてくださっている方、コメント、いいねお待ちしております。そしてまた明日も聞いてくれたら嬉しいです。あれ、これ明日やるのかな明日も放送するのかな。はい、ちょっとね、収録に関してはちょっと最近まちまちになってますけれども、あんまり無理をしすぎずね、白髪に次の放送もお待ちいただければと思います。決してダラダラやりたいとは思っておりませんけれども、はい、そんな感じの、翔平さんのお話でございました。はい、楽しんでもらえたら幸いです。それではまた明日かな、次の放送でお会いいたしましょう。もう一回同じこと言おうとしたのかな、完全にね。それではまた明日って言って、なんかこう、明日か分かんないけど、とかで挟んだのに、もう一回ね、それではまた明日。違う、これが定型だから、テンプレだから。はい、言い訳しかせない。はい、ではでは、素晴らしい日をお過ごしください。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか。